出エジプト記2章23節から25節。それから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。イスラエルはエジプトで奴隷でしたが、重労働によく耐え、増え広がりました。ファラオはイスラエルが強くなることを恐れ、生まれた男の子をナイル川に投げ込めと命じました。そんな残酷な命令がいつまでも続くわけはありません。一時的なものだったと思われます。でも、モーセが生まれたのは、まさにその命令が実行されていた時だったのです。モーセは生まれて3ヶ月で命を奪われるはずでした。しかし神様はその幼い命を守ってくださった。ファラオの権力がどんなに強くても、神様の力には及びません。しかも、モーセの命を救ったのがファラオの娘だったというのですから、神様のなさることは本当に不思議です。イエス様はこう言われました。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。使徒パウロもこう言っています。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も、命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。聖書にどんな被造物もとありますが、ファラオといえども被造物に過ぎないのです。被造物は創造者に逆らい通すことはできません。私たちはそのことを信じましょう。神様の全知全能に頼りましょう。私たち人間を大切に大切にしてくださる神様の愛、信頼したいと思うのです。聖書はさらにこう言っています。ペテロ第一の4章19節。ですから神の御心により、苦しみに遭っている人たちには善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。こうした御言葉を心に留めるなら、私たちは恐れから救われます。信仰が励まされ、さらに神様あなたに信頼しますと申し上げることができます。ところで、歴史学者たちは、モーセを育てた王女、これはトトメス三世の姉でありましたハトシェプストではないかと考えています。トトメス三世がほんの幼い頃に父親の後を継いだものですから、一時期エジプトの女王として君臨したことがあったのです。彼女は諸外国の王子たちをエジプトに集めまして、彼らに教育を施してから自分の国、それぞれの国に送り返したことが知られています。 で、エジプトで教育を受けたこの王子たちは自分の国に帰ればエジプトに親しみを覚える。新エジプトになる。そうやってエジプトが周りの国々とうまくやっていけるようにした。モーセもまたそういう王子たちの一人として一緒に教育を受け、諸外国の王子たちから様々なことを学んだだろうと思います。ハトシェプスとは、シナイ鉱山に大変興味を持っていました。シナイに鉱山があったのです。もしかしたら、モーセはそのシナイの鉱山の監督となって、そこで働いたことがあったかもしれません。出エジプトの時、神様はイスラエルの民をシナイに導かれましたが、モーセのエジプトでの経験はきっとモーセの役に立っただろうと思うのです。エジプトの王女の庇護のもとにモーセは宮廷で育ち、エジプトで地位を得ました。しかしその心は同胞イスラエルと共にありました。モーセはある時、一人のエジプト人が一人のイスラエル人を打っている、打ち叩いているのを見て、心に激しい憤りを覚えました。出エジプト記の2章の11節に書いてあります。それで、そのエジプト人をモーセを撃ち殺して、砂の中に埋めました。しかし、モーセがしたそのことは、たとえ同胞の苦しみを見かねてのことであったとしても、正しいことではありません。聖書に、人の怒りは神の義を実現しない。ヤコブの1章20節にあるんです。怒りに任せてしたこと。それは同胞イスラエルを救うことにはならなかった。かえってイスラエルの人々をさらに苦しめることになったのです。次の日にモーセはイスラエル人同士が争っているのを見て仲裁に入りました。そうすると、そのうちの一人がモーセに向かってこう言ったんです。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。モーセがその死体を砂に埋めた時に、あたりを見回し、誰もいないのを確かめてそうしたって聖書に書いてあります。ですから、誰にも知られないだろうと思っていたものが、もうそのことが人々に知られ、ファラオの耳にも達していたのです。この頃には、モーセを育てた王女はすでに亡くなっております。後ろ盾のないモーセは、ファラオに追われる身となりました。それで彼は、エジプトから急いで逃げ出したのです。モーセはミディアンにたどり着き、その地で、レウエルの娘ツッポラと結婚し、子供を設け、羊を飼う者となって、その地に住みました。神様は、モーセをイスラエル神の民の牧者として選んでおられたんです。そのために彼のその幼い命を救い、エジプトで教育を受けさせ、宮廷の役職を与えて、準備しておられました。モーセの心にも時が来たら自分がイスラエルの人々の代弁者になるんだ。そして同胞の苦しみを救うのだ。そういう思いがきっとあったことでしょう。しかしモーセは見事に失敗しました。彼は殺人者になりました。お尋ね者になりました。逃亡者となって神の民の牧者に選ばれたのに、ミディアンの本当の羊の牧者になったのです。モーセがミディアンに行ってから何年も経ってファラオは死にました。モーセの罪はもう問われなくなりました。でもモーセにはエジプトに帰る勇気はありませんでした。ミディアンでの平穏な生活に安住するようになりました。いつしか自分に与えられた使命を忘れてしまったのです。そしてエジプトのイスラエルは新しく建てられたファラオによって以前よりももっと苦しめられるようになったのです。 では、モーセの失敗によってイスラエルの救いはなくなったのでしょうか？いいえ。たとえモーセがエジプトの同胞の苦しみに目を閉じていたとしても、神様はご覧になっておられる。モーセが自分の使命を忘れても、神様はご自分の約束を忘れられない。今日の聖書はこう言っています。それから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。神様は祈りに聞いた。約束を思い起こした。苦しむ者を御心に留めたと聖書は書いています。神様は見る目をお持ちです。聞く耳をお持ちです。感じる心を持っておられるお方です。神様は、よりすがる者を決して無視されません。その苦しみに目を留めてくださる。叫びに耳を傾けてくださる。憐れみの心を動かして、必ず助けてくださるのです。私がいつも自分にも言い聞かせ、また人にも送ります聖書の言葉。その一つは、詩編の50編15節です。苦難の日に私を呼び求めよう。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。これは神様ご自身の言葉です。普段神様に信頼することもなく、ほとんど祈らない人でも苦しい目に遭うと、神様助けてくださいと祈るものです。自分は無神論者だと言っていた人が、もう生きるか死ぬかの危険にさらされたとき、神様私の命を救ってください。思わず叫んだという話を聞いたことがあります。無神論というのは頭脳の中だけで作り出されたものです。神様によって神の形に作られている人間は、もうその存在自体、その魂、その霊自体、誰も神様を否定できないのです。苦しい目にあって、やっと神様と祈るようになることを、苦しい時の神頼みって言いますよね。ところがです。神様は、苦難の日に私を呼び求めよと言われるんです。苦しい時の神頼み、それでもいいから私に祈れ。そうしたら、神様は、私はあなたに答え、あなたは私をあがめる。その祈りにも応えると言ってくださっているんです。最初は苦しい時の神頼み的で祈ったとしても、祈りが聞かれると、ああ、神様はいらっしゃる。神様は生きておられるということがわかります。そして神様への感謝が生まれ、そこから礼拝が始まります。苦しい時、恐れを覚えるとき、辛いとき、悲しいとき、寂しいとき、私たちは祈りますが、そのときだけでなく、物事が順調なときでも、平安なときでも、嬉しいときでも、祈ることが喜びに変わっていくんです。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。祈って、助けられて、神様を褒めたたえ、そしてもっと祈るようになる、祈りの良い循環がここに始まるんです。けれども、時として私たちには、祈っても祈ってもなかなか聞かれない、そう思って失望してしまうことがあります。イスラエルの人々がエジプトで奴隷にされたのは、モーセが生まれる何年も前のことですね。モーセがエジプトからミディアンに逃亡したのは彼が40歳の時ですから、モーセの生まれる40年 前からイスラエルの人々はエジプトで苦しめられていた。モーセはミディアンで40年を過ごしますから、合計80年、いやもうそれにプラスして、まあおそらく100年以上、何世代かにわたってイスラエルの苦しみは続いたのです。人々は何度も何度も神様に救いを求めて、叫び祈り求めたことでしょう。しかし神様の救いの手はすぐには伸ばされなかったのです。神様が祈りに応え、約束を実行されるのには、時というものがあって、その時は神様だけがご存知で、私たちには知らされないことがあります。もちろん、その日その時がいつであるか、神様は前もって知らせてくださることもあります。例えばエルサレムの人々がバビロンに連れて行かれた時のことです。神様は預言者エレミアを通して、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方にこの場所に帰らせる。はっきりと70年というその時を教えてくださったのです。私はあなた方を顧みとあるように、神様は70年の地にイスラエルの民を顧みると言われました。70年、確かに長い期間ですけれども、エルサレムの人々が長い長い期間神様に背き続けたその罪の刑罰としては、とても短いものだと思います。70年とちょうど古い世代の人が世を去って、新しい世代の人々が生まれ育つ。彼らがリーダーシップを取れるような年代になれる。そういう年数です。神様は神様に従順な新しい世代を実は異国の地で、バビロンで、またペルシャで育ててくださったのです。神様はイスラエルの人々はエジプトの奴隷から解放される日を指定しておられませんが、それはモーセがミディアンで過ごした40年のすぐ後のことでした。あとわずかな年月のうちに神様はイスラエルの人々の嘆きや叫びに応え、ご自分の民を顧みてくださるのです。今日の箇所に、重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの約束を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたとあります。これは、神様がこの時に初めてイスラエルの人々の祈りを聞いた。アブラハム、イサク、ヤコブとの契約をようやく思い出した。やっと人々の苦しみに目を留め、御心に留められたということではありません。神様はイスラエルが苦しみにあった初めからその苦しみに目を留めておられました。その祈りに耳を傾けておられました。神様がご自分の契約を片時でも忘れることなど決してありはしないのです。ここに書かれている契約を思い起こされたという言葉は、忘れていたけどやっと思い出したというのでなく、これはその契約をいよいよ実行される時が来たのだ。その時が間近に迫っているのだという意味です。ですから、いつまで経っても祈りが聞かれない、そう私たちが感じる時にも、神様の顧みの時が必ず来る。近いうちに来る。そう信じて、その時を待つといいのです。使徒ペテロはこう教えています。ペテロ第一の2章の12節。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人に呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。 神の訪れの日。これは別のところで神様が私たちを顧みてくださるとき、私たちの救いの日です。恵みの時です。その顧みの時は必ず来ます。落ち着いて、神様に信頼し、良い行いに励むなら、神様はその日、その時を早めてくださるかもしれません。信じて、待ち望み、神様に助けられ、神様を崇めるものになりたいと、そう願います。祈りましょう。すべてを作り、治めておられる主なる神様、あなたの知恵と力、何よりも私たちを御心に留めてくださる大きな深い愛を感謝します。エジプトのイスラエルに目を留め、その祈りに聞いてくださったように、あなたは私たちの現状をご覧になります。私たちの叫びに耳を傾けてくださいます。そしてあなたは必ず私たちの祈りに応え、顧みの時を与えてくださいます。その日、その時を待ち望み、なお忍耐深く祈り、あなたに信頼するものとしてください。私たちの共に信じる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。